皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年5月11日のマスドット AG カテゴリから17本の論文をお届けします。1本目はラフ・クラッカーズさんとイマニュエル・ハルプチュクさんによるコリジェンダム・トゥ・エバリューション・オブ・モーティビック・ファンクションズ・ノンナリティ&インテグラビリティ・イン・フィバーズ・ファイバーにおけるモティーフ関数の評価、比例性および化石分性に関する訂正です。この論文は2022年に発表された彼らの論文に間違いが見つかったため、それを正すという非常に誠実な内容になっています。もともとの論文ではモティーフ関数が例であることに関する議論に不備がありました。具体的にはグロタンディーク間にねじれ元が存在する場合、ある前提が成り立たないという点を見落としていたようです。数学の世界ではこうした小さな見落としが証明全体に影響することがありますが、今回のケースもまさにそれで、主要な定理の証明にまで影響が及んでいました。そこで著者たちは関数が0であるという状態を単に全ての点で0になること、関数として0であること、そして係数が全て0であることの3つのレベルに分けて再定義しました。ここが非常に緻密で面白いところです。ねじれ元の存在を考慮した新しい論理を構築することで、関数が全ての点で0であれば適切に定義された意味で関数として0になることを証明し直しました。さらに化石分性の条件についても、個々の係数が全て0である必要はなく、特定の係数の部分和が消えれば良いことを明らかにしています。ねじれ元を用いた判例を提示することで、なぜ以前の論理が不十分だったのかを明確に示した点も非常に説得力があります。このように修正を重ねたことで、もともとの論文で掲げていた2つの主要な定理の正しさが改めて保証されました。2本目はロベルト・アルバレンガさん、ムリロ・ロザノさん、パルハム・サレヒアンさんによるザ・ローカル・ブルバキ・デグリー・オブ・ア・プレーン・プロジェクティブ・カーブ、平面遮影曲線の局所ブルバキ次数です。この論文では平面遮影曲線という図形に対して局所ブルバキ次数という新しい概念を導入しています。これまでブルバキ次数は図形全体で定義される一つの数として扱われてきましたが、それを点ごとの局所的な値として定義し直したのが今回のポイントです。計算の手順としては、まずヤコビーイデアルの最小指示 G からブルバキイデアルを構成し、それを特定の点において非正時化して局所的な相関の次元を求めます。ここが非常に巧妙で、全体の次数を求めるために全ての特異点を調べるのではなく、ブルバキイデアルの0点というより少ない点だけをチェックすれば済むようになっています。計算量がぐっと減るため、実用的なメリットが大きいアプローチですね。研究の結果、全体のブルバキ次数は各点における局所ブルバキ次数の総和に等しいという局所ブルバキ公式が導かれました。さらに任意の整数をブルバキ次数に持つ曲線が存在することや、次数がいくら大きくてもニアリーフリーと呼ばれる特殊な曲線が存在することを証明しました。これにより曲線の自由度を判定するための効率的な計算手法が確立されました。3本目はゼクンジさんによるウェイトオブザデ RHAM ベッジストラクチャーズオブアベリアンバラエティーズ、アーベル多様体のドラムベッティ構造の重みです。この論文では数体上のアーベル多様体が持つドラムベッティ群という少し複雑な構造について深く掘り下げています。これまでこの構造にはホッジ構造にあるような重みの概念が欠けていたため、奇数次のコホモロジー群にドラムベッティ類が存在するかどうかは数学者にとって大きな謎でした。そこで著者はマンフォード・テート群との相互作用を分析し、アーベル多様体をタイプ1から4まで分類するアルベルト分類を用いるという非常に緻密なアプローチを取りました。特にタイプ4については複素情報体の性質やロザティ対合を駆使して証明を組み立てています。 田中二重性を利用して表現論の言葉でこの問題を解き明かしていく流れは非常に鮮やかで驚かされます。研究の結果、数体上のあらゆるアーベル多様体のドラムベッティ群は必ず同時写像の群を含んでいることが証明されました。これにより奇数次のコホモロジー群にはゼロではないドラムベッティ類が存在しないことが確定しました。さらに久我佐竹対応を用いることでこの結果をハイパーケーラー多様体にも拡張し、ドラムベッティ・ホッジ群という新しい概念を定義することで超越数論的な問題への道筋をつけました。4本目はクリスティアン・ダニロ・オラルテさん、ペドロ・リッドさん、アレクサンダー・トレス・ゴメスさんによるザ・ストラクチャー・オブ・シー・無限大スーパーシャムズ C 無限大超スキームの構造です。この論文では滑らかな超多様体で知られるバチェラーの定理をより広い枠組みである C 無限大超空間へと拡張しています。特異点を持つ構造や正則な構造の両方を扱いたいという意欲的な試みですね。まず著者たちは C 無限大超間を備えた間付き空間として C 無限大超空間を定義しました。ここで重要なのは構造層がフェルミオン層の外積代数と同型になる、いわゆる帯域的な分裂がいつ起こるかという点です。解析してみると構造層が単位の分割を持つという位相的な条件と一定の奇数次元で局所的に分裂しているという幾何学的な条件の2つが必要であることが分かりました。この2つの条件を満たす空間をバチェラー空間と名付け、全てのバチェラー空間は帯域的に分裂することを証明しています。さらにこの分裂を微分幾何学的に捉えるためにオイラーベクトル場の存在と結びつけた点も非常に鮮やかです。具体例として超多様体ではないけれどバチェラー空間である例などを挙げているため理論の境界線がとても明確に示されています。結果としてバチェラーの定理を C 無限大超空間へと構造的に一般化し、オイラーベクトル場による分裂の特性付けに成功しました。5本目はムラド・アリムさんとフィリッポ・ラマンティアさんによるモデュラリティ・オブ・ファインマン・インテグラルズ・アンド・ファクトリゼーション・オブ・アッペル F2 システム、ファインマン積分のモデュラリティとアペル F2 系の分解です。この論文では物理学で登場するファインマン積分、特に2次元のトレイントラック積分というもののモジュラリティに注目しています。もともとこの積分は絡み合う多様体、具体的には計算局面の属における微分形式の周期として解釈できることが知られていました。これまでの研究ではある種の仮定を置いてべき奇数展開を照らし合わせることでこの積分がモジュラー形式で書けることが示されていました。ですが今回の論文が素晴らしいのはそれを単なる計算の結果ではなく数学的な構造から直接的に証明しようとした点です。著者たちはピカール・フックス系の分解という手法を使っています。トレイントラック積分に関連するアペル超幾何関数形という複雑なシステムをゲージ変換を用いてより単純な1変数のガウス超幾何関数形のテンソル積に分解してしまったんです。この分解は楕円曲線の積から作られるクンマー曲面の構造と幾何学的に結びついています。最終的にピカール・フックス系の解の規定がルジャンドル族の楕円曲線の周期の積として表現できるという定理を導き出しました。これにより正則周期が重さ1のモジュラー形式として書き表せることが形式的に証明されました。この結果によってファインマン積分の背後にある計算局面の複素幾何学的な性質がモジュラー形式と直接的に結びついていることが完全に明らかにされました。6本目はフルラントゥメンバーヤルさんによるジオメトリオブウィークコンタクトコニックストゥアイレダッキブルクオーティックスウィズツーノーズ&1カスプビアラショナルエリプティックサーフィス&ザリスキーペアーズ、2つの結節点と1つの線点を持つ規約四次曲線への弱接触円錐曲線の幾何学ユーリ楕円曲面とザリスキ対を用いてです。 この論文では2つの結節点と1つの線点という特異点を持つ規約四字曲線に注目し、そこへ接する弱接触円錐曲線の幾何学的な性質を詳しく調べています。ここで言う弱接触円錐曲線とは、四字曲線との全ての交点において交点多重度が偶数になるというちょっと不思議な性質を持つ円錐曲線のことです。研究の面白いところは、この弱接触円錐曲線をうまく利用して次数7と8のザリスキ対を構築しようとしている点です。ザリスキ対とは、特異点の組み合わせという組み合わせ的なデータは全く同じなのに、空間上の埋め込まれ方が違っていて位相的に同層ではないという非常に巧妙な曲線のペアのことですね。著者はこの問題を解くために有利楕円曲面という強力な道具を持ち出しています。四字曲線と滑らかな点から有利楕円曲面を構成し、そのモルデル米油群や高さペアリングを分析することで、弱接触円錐曲線の探索をこの曲面の整数切断の解析に落とし込みました。具体的に円錐曲線が四字曲線の特異点をどのように通るかに応じて6つのタイプに分類し、接線の位置による4つのケースについてそれぞれのタイプがいくつ存在するかを詳細に数え上げています。最終的にこの規約四字曲線と弱接触円錐曲線、そして特異点2つを通る直線を組み合わせることで、組み合わせ的には同一でありながら位相的に異なる配置を証明しました。これにより次数7と8のザリスキ対を具体的に構成することに成功しました。7本目はマイケル・チタヤットさんとブッダ・デブ・ハジュラさんによるザ・イサモフィズム・クラス・オブ・ザ・サーフィス X の1の A の1乗プラス X の2の A の2乗プラス X の3の A の3乗プラス1イコール0方程式 X の1の A の1乗プラス X の2の A の2乗プラス X の3の A の3乗プラス1イコール0で定義される曲面の同型類です。この論文ではある特定の形をしたアフィン曲面がいつ互いに同型になるかという問題に挑んでいます。具体的には3つの変数のべき乗の和に1を足して0になるというとてもシンプルに見える方程式を扱っています。でもこうした単純な見た目の曲面であっても、実はその同型性を判別するのは非常に難しいことで、数論や代数幾何学の世界では有名な課題でした。研究チームはこの曲面を重み付き遮影曲面に埋め込むというコンパクト化の手法を使い、有利的特異点の性質や境界の二次元グラフを分析することで不変量を見つけ出しました。計算過程で因子の類群の回数や境界曲線の種数を活用している点に数学的なこだわりを感じますね。最終的に彼らはそれぞれの指数の組み合わせが単なる並び替えの違いである場合にのみ曲面が同型になることを証明しました。つまり曲面の形状という幾何学的な情報から方程式に含まれる指数のセットを完全に特定できることを明らかにしたのです。8本目はアドリアン・デュブローズさん、クリシュナ・クマール・マダバン・ビジャヤ・ラクシュミさん、ポール・アルネオストボールさんによるレラティブ A1 コントラクティビリティオブスムースシェムズ、滑らかなスキームの相対的な A1 化縮み性です。この論文では不安定 A1 ホモトピー圏における滑らかな I の化縮み性について深く掘り下げています。特に有限のクルル次元を持つ底スキームにおいてある I が A1 化縮みであることは、その全ての幾何学的ファイバーが A1 化縮みであることと同値であるというファイバーごとの判定基準を証明しました。面白いのは相対次元が低い場合の構造解析です。相対次元が1の場合、正規な底上の A1 化縮みないはザリスキ局所的に自明な A1 速になります。さらに相対次元が2で票数が0の場合、これらは A1 ファイバー空間になることが示されました。一方で正票数の世界ではザリスキ局所的に自明ではない A1 ファイバー空間が存在するという非常に厄介で興味深い判例が見つかっています。 研究チームは底の相乗分解に沿った張り合わせやベクトル速のトルサーノ塔としての局所的な分解などを駆使してこの構造を明らかにしました。これにより正表数においてアフィン平面と同型ではないエキゾチックな A1 化縮み局面が存在するかという数論的にも刺激的な未解決問題への道が切り開かれました。9本目はエリセンダ・フェリユさん、ポール・アレクサンダー・ヘルミンクさん、オスカー・ヘンリクソンさん、ユエレンさん、ベンジャミン・シュレーターさん、マーテ・エルテレクさんによるルートバウンズ・オブ・バーチカル・システム・ユージング・トロピカル・ジオメトリ・トロピカル幾何学を用いた垂直系の根の上限です。この論文では、係数に線形的な依存関係がある、いわゆる垂直な構造を持つ多項式系において、複素数解や正の実数解が最大でいくつ存在するかという問題に取り組んでいます。最適化問題や化学反応ネットワークといった実用的な場面では、係数が独立ではなく互いに縛られていることがよくありますが、これまでの理論ではこうした依存関係がある場合の解の数を見積もるのは至難の業でした。そこで著者たちは、トロピカル幾何学という非常にユニークな手法を導入しています。具体的には、トーリック再埋め込みという操作によって、元のシステムを線形部分と二項式部分の組み合わせに変換し、そのトロピカル化を解析することで、解の数をトロピカル線形空間の交点数として計算できることを証明しました。特に面白いのが、生化学のマルチサイトリン酸化ネットワークへの応用です。この理論を使うことで、定常状態の次数が混合体積を用いて計算できることを明らかにしました。さらに、この結果をジュリア言語のパッケージとして実装し、実際に計算可能にした点も非常に実用的で素晴らしいですね。最終的に、この研究は垂直なパラメータを持つシステムにおける汎用的な根の数を決定する厳密な手法を確立し、数値解放の停止条件や理論的な上限を導き出すための強力な枠組みを提供しました。10本目はカルラ・プラシアスさんとマイコル・ファラルザさんによるホーモジーアスプレフォリエーションズ・オブ・ CO デグリー1アンドデグリー4オン・ザ・プロジェクティブ・プレーン、遮影平面上の共時数1および時数4の同時全要素です。この研究はウェブ幾何学という非常に専門的な分野のお話です。特に平坦なウェブという構造がアーベル関係や大数化問題を理解する上でとても重要だとされています。これまでの研究では時数4の同時要素について調べられてきましたが、今回の論文ではさらに踏み込んでプリフォリエーション、つまり全要素というものに注目しています。これは時数1の規約曲線である直線と時数4の要素を掛け合わせたものです。分析の手法がとても緻密で驚かされます。まず放射状の特異点や横断的な屈折線の時数を記録した多項式を用いて要素のタイプを分類しています。そしてブラシュケ・デュブルデュー曲率が判別式の規約成分に沿って正則であるかどうかを確認する曲率正則性基準という手法を使ってウェブが平坦かどうかを判定しています。具体的には定義される1形式の正規形を使い記号計算によって大数方程式を解くというかなりハードな計算に取り組んでいます。無限遠直線や不変または不変ではない屈折線など様々なケースを丁寧に検討していますね。最終的にガウス斜像の分岐データによってパラメータ化された具体的な1形式の有限なリストとして完全な分類を達成しました。これにより先行研究で空白となっていた部分がしっかりと埋まり時数4の同時全要素の構造が完全に明らかにされました。11本目はハビエル・カルバハルロハスさんとアクセル・シュタブラーさんによるアジョイントテストモデュルズ・アロング・コーエン・マカーリー・モーフィズムズ公園魔高齢者に沿った随伴テストモジュールです。この論文は正表数の大数幾何学において特異点の穏やかさを測る指標である F 有理性の性質を詳しく調べたものです。特に 高閻魔高齢多様体同士の異があるとき、随伴テストモジュールという普遍量がどのように変化するかという変換規則を明らかにしています。ここでのアプローチが非常に巧みなのが、高閻魔高齢異の相対性理論を駆使している点です。全空間のカルティエ作用素を底空間の作用素と相対的な作用素に分解して表現することで、複雑な構造を整理して解析しています。研究の核心となる定理では、相対次元が D である高閻魔高齢者について、閉点を含むファイバーが幾何学的に F 短射的であり、かつ一般ファイバーが F 有利的であるという条件の下で、全空間の随伴テストモジュールが底空間のものの引き戻しに一致することを証明しました。これは底空間が F 有利的であれば全空間も F 有利的になることを意味しており、F 有利的でない領域が異を通じてどのように伝播するかを追跡するための強力な道具となります。結果として F 有利性の小層に関するエネスクの定理をより精密に実効的な形で拡張することに成功しました。12本目はマシュー・ウィーバーさんによるテンソルプロダクトサーフィス&グラデッドシジーギーズテンソル積極面と次数付きシジジーです。この論文は幾何学的モデリングやコンピューター支援設計でとても重要なテンソル積極面の因関数化という問題に取り組んでいます。パラメータ表示された局面を因関数形式に直す作業は計算効率を上げるために欠かせないのですが、テンソル積極面は構造が複雑で、従来のグロブナー規定を使った消去法では時間がかかりすぎてしまうのが悩みどころでした。そこで著者は近似複対という道具を使い、行列の行列式から因関数を導き出すアプローチをとっています。特に面白いのが、特定の次数を持つたった一つの指示 G が存在するだけで、因関数を特定するために必要な情報を効率よく取り出せると証明した点です。具体的には、関連するベクトル空間の次元に応じて3つのケースに分けて分析しています。次元が2の時、3の時、そして4の時というそれぞれの状況で、ヒルベルト・バーチの定理などを駆使して必要な指示 G を具体的に構築する方法を示しました。これにより指示 G 化群全体を計算するという膨大な手間を省き、小数の指示 G から高速に因関数を求めることが可能になりました。この手法は従来の線形や二次の指示 G に関する結果を包含しつつ、計算コストを大幅に削減できるという大きな成果を上げました。13本目はアルネクアーズさん、アレハンドロ・マルティネス・メンデスさん、ペドロ・ソーザさんによるオンバンド&リミット・テオレムズ・イン・トロピカル・ジオメトリ、トロピカル幾何学におけるバンドと極限定理についてです。この論文はトロピカル化という操作をより洗練された代数的な枠組みで捉え直そうとする試みです。通常トロピカル化はアフィン空間への埋め込み方に依存してしまいますが、あらゆる埋め込みの逆極限を取ることで座標に依存しない客観的な対象を得ることができます。これはペインの極限定理として知られていますが、著者たちはここにバンドという新しい代数構造を導入しました。バンドというのは通常の可換間の可包を可包的な構造を捉えるヌル集合に置き換えた一般化されたオブジェクトのことです。この考え方を使ってバンドスキームという概念を構築し、解析化をバンドスキームの点として扱うことで、これまで個別に議論されていた非アルキメデス的な設定とミトロピカルな設定を一つの統一的な代数枠組みで扱えるようにした点が非常に鮮やかです。研究の結果、多様体のアフィンバンドスキームと塀埋め込みから導かれるバンドスキームの逆極限との間に自然な同型が存在することが証明されました。これによりペインの極限定理をスキーム論的に強化し、ベルコビッチ解析化やミトロピカル化をバンドスキームの極限から回収できることを明らかにしました。14本目はヤジュナセニダッタさん、ドミニク・マッテイさん、ステベル・ミラーさん、ハワード・ニューアーさんによるフィニテ・オーダー・シンプレクティック・ビレーショナル・セルフ・マップス・オン・クンマー・タイプ・マニフォールズ・ク クンマー型多様体上の有限自身プレクティック層有利自己写像です。この論文ではクンマー型という特殊なハイパーケーラー多様体において有限次の新プレクティック層有利自己写像がいつ存在するのかという非常に高度な幾何学的問題に取り組んでいます。もともと計算型多様体については似たような結果があったのですが、クンマー型はコホモロジーの表現に核を持つため解析がかなり厄介なんです。そこをウィネック埋め込みという手法を使って多様体のコホモロジーをアーベル局面の無回光子に関連付けることで突破しています。研究の結果、ピカールランクが3であるという特殊な例外を除けば、こうした自己写像を持つ多様体は一般にツイステッドモジュラーであるということが分かりました。これはアーベル局面上のツイステッド層のモジュライ空間のアルバネーゼファイバーと相有利であることを意味しています。さらに例外となる5つのケースを具体的に特定し、安定条件の空間における垂直な壁を越えることで誘導される反射がどのような向かいベクトルにおいて有限自身プレクティック層有利自己写像になるかを完全に決定しました。この研究はクンマー型多様体の層有利幾何学とアーベル局面上のブリッジランド安定条件の理論を橋渡しし、複雑な幾何学構造における新プレクティック対称性を系統的に構築し分類する手法を確立しました。15本目はmas.ds からのクロス投稿で、メーガン・モリソンさんとソニア・ペトロビッチさんによるアナリティカルソリューションズフォーサムクオットラティック ODES ファウンドビアリネアーラショナルアイゲンフンクションズ&ザラショナルアイゲンフンクションバラエティです。この論文では二次元の二次上微分方程式という扱いが難しい非線形システムを解析的に解くための画期的な枠組みを提案しています。通常こうした非線形な方程式は数値計算で近似的に解くのが一般的ですが、それでは精度や安定性の分析に限界があります。そこで著者たちはクープマン理論という非線形ダイナミクスを無限次元の線形空間で捉える考え方を導入しました。具体的には線形有利形式の固有関数を持つ方程式を特定するために計算代数幾何学の手法を用いて固有関数の方程式を多項式形に変換するというアプローチをとっています。このプロセスで固有関数が存在するための係数の条件を有利固有関数多様体として定義している点が非常に鮮やかですね。研究の結果、解ける方程式は線形属と非線形属という2つの異なる家族に分類できることが分かりました。さらにこの手法で得られた解析解は標準的な数値ソルバーが計算不能になるようないわゆるスティフな問題に対しても極めて正確に動作することが実証されました。計算代数幾何学と力学系理論を融合させることで特定の多項式システムに対して厳密な解を導く体系的な手法を確立しました。16本目はフェイユヤンさん、ジャンユゴンさん、ヤンジャンさんによるジーナスドロップインボルビングノンハイペレリプティックカーブスインファインマンインテグラルズファインマン積分における基調楕円曲線を含む種数の低下です。この論文ではファインマン積分という物理学の計算で現れる不思議な現象について研究しています。それは同じ積分を計算しているはずなのに表現方法を変えるだけで関連する代数曲線の種数、つまり穴の数が減ってしまうという現象です。計算を効率的にするためにはできるだけシンプルな幾何学的構造を見つけることが不可欠なので、この種数の低下は非常に重要なテーマになります。研究チームはこの現象を2つのタイプに分類しました。タイプ1は非超楕円曲線から超楕円曲線へと変化する場合で、タイプ2は異なる超楕円曲線同士で種数が変わる場合です。ここで面白いのが、どちらのタイプも実は非分子二重被覆という特定の写像によって引き起こされていることを突き止めた点です。リーマン・フルビッツの公式やプリム多様体の理論を用いることで 主数が高い曲線と低い曲線の周期行列が線形に関係していることを証明し、幾何学的に単純化しても物理的な結果は正しく得られることを保証しました。具体的な例として3ループのダイアグラムを分析しています。ある表現では主数3の非超楕円曲線になりますが、バイコフ表現を使うと主数1の超楕円曲線まで単純化されます。また別のダイアグラムでは時空の反射対称性がこの主数の低下を駆動していることが分かりました。一方でどうしても主数が下がらない複雑なケースもあり、一部の積分は本質的に非超楕円的であることも示しています。この研究はバラバラに見えた主数低下のシナリオを非分子二重被覆という枠組みで統一的に説明した点に大きな価値があります。計算手法上の問題と物理的な対称性のどちらが原因かを明確にすることで、高ループ計算に現れる複雑な特殊関数を簡略化するための深い理論的根拠を提示しました。最後はマスドット DG からのクロス投稿で、純油カオさんによるアシンプトーティックスオブスモールエイジェンベイルーズオンデゼネレーションズオブカラーマニフォールズケイラー多様体の対価における小さい固有値の全近挙動です。この論文ではコンパクトなケイラー多様体が得意なファイバーへと対価していくときに、ラプラシアンの固有値がどのように振る舞うかという問題に取り組んでいます。特に得意なファイバーが複数の成分に分かれている場合に現れるゼロに収束していく小さい固有値の正確な収束速度を明らかにしています。これまではリーマン面のような低次元での結果が中心でしたが、これを高次元へと一般化したのがこの研究のすごいところです。曲率が爆発してしまうという難しい問題がありますが、著者は複素解析的なアプローチを駆使してこれを乗り越えています。具体的には補助的なモンジュ・アンペール方程式を用いたグリーン関数の評価や、定量的なリトラクションによるテスト関数の構成など、非常にテクニカルな手法が組み合わされています。研究の結果、小さい固有値が存在する場合、その全近挙動は対数スケールに従うことが証明されました。これは、以前の多項式的な評価よりもずっと精緻な結果です。また、これらの固有値は得意ファイバーの相対グラフにおける重み付きグラフラプラシアンと深く結びついており、ハイブリッド収束におけるスペクトルの収束原理を示唆しています。これにより対価するファイバー上のグリーン関数に一様な下界を与え、ケイラー・アインシュタイン計量の解析に重要な知見をもたらしました。さて今日は大数幾何学からトロピカル幾何学、そしてファインマン積分やモジュラー形式、ケイラー多様体、超スキームまでかなり濃い内容を駆け足でたどってみました。かなり専門的な領域でしたが、皆さんの知的好奇心の刺激になれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。